私たちの天の父なる神様、あなたは今も生きておられ、すべてのことを見ての中で収めておられる全知全能のお方です。ただただあなたの偉大なお名前を褒めたたえ、あなたの御前にぬかずきます。神様、あなたを主と告白する私たちが今日もこのひとところに集められて、神様に賛美を捧げ、礼拝を捧げ、そして神様の御言葉を受け止めることができてありがとうございます。神様、どうぞ今日もこの礼拝堂の中に神様がご自由にお働きくださって、私たち一人一人に神様が今日お語りくださいますように、そして私たちが神様と共にまたここから歩み出すことができますように、神様が私たちに願っておられることを、私たちもそれを行う者へと、信仰者の歩みへと導いてくださいますようにお願いします。8月もここまで守られてまいりました。まだまだ暑さが続きますので、教会のお一人お一人、またそのご家族のお一人お一人に神様の守りがありますようにお願いします。特に手術を受けられた君江姉妹や、また入院中の秋くん、佐々木兄弟の抗がん剤治療も守られて、また自宅療養中の方々にも、神様、どうぞあなたが一人一人をお守りくださいますようにお願いいたします。またこの8月、少しゆったりとしたスケジュールですけれども、今週来週と持たれるさまざまな集会貸し出し、またいろんなチャペルのこと、すべてのこと神様がお導きくださいますようにお願いいたします。神様、今一度告白します。この教会の頭はあなたご自身ですから、いつもこの教会をあなたが導いてくださり、また用いてくださいますようにお願いします。今から御言葉を見てまいりますので、この時間も神様が豊かに祝福して導いてくださいますようお願いします。お委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週中はですね、お盆のシーズンでお仕事がお休みだった方、また帰ってお仕事が忙しかった方、皆さん様々だったと思いますけれども、また出かけられた方もおられれば、いわきでお客さんを迎えたという方もおられるでしょうか。私はどうだったかと言いますとですね、ちょうど昨日まで休暇をいただいていましたので、ハンナ姉妹とペイトン兄弟を羽田空港まで先々週金曜日に送った翌日、土曜日に、しっかりと帰省ラッシュにはまりながらですね、秋田県の実家に帰ってきました。よく北の方にある秋田県は涼しいんですかって聞かれるんですけれども、私の実家のあたりは盆地でですね、空気がもう全然動かないというか、なんというか、いわきとはまた違った、いわきよりももっともっと暑い、そういうところなんですね。いつも休暇の終わりに私顔を合わせるたびにいろんな人に聞かれるんですが、先生、今年はあんまり焼けてませんねって今年は言われました。いつも日焼けして、これでも焼けてない方なんですけれども、今年はそんなわけで秋田に行ったら暑くて暑くて、ずっと家の中に閉じこもっているような、そんな休暇だったんですね。休暇中改めてこの夏のさまざまなことを思い返していました。休暇で秋田にいる間、佐々木俊姉妹が天に召されましたということの連絡が入りました。その連絡をいただいて、7月の後半ちょっと危ないかもという連絡を受けて病院に訪ねた時のことも思い返したりしました。俊姉妹はその時には意識もほとんどなくて、先ほど高山姉妹からも報告ありましたが、呼吸もとても苦しそうでした。しかしその枕元で詩編の23編を読んで一緒にお祈りをしていたら、なんか手がグググッと急に動いたり、こんなこと初めてだっておっしゃってましたが、また呼吸が少し落ち着いたりして、あ、確かに俊姉妹の耳に聞こえていて、一緒にお祈りできているんだと感じたりもした。そのことを思い出しました。神様が私たちの羊飼いであり、神様が私を憩いの御際にいつも伴ってくださる。たとえ私たちの歩みの中で死の影の谷を歩むことがあっても、神様が私と共におられるから私は災いを恐れない。そんな詩編23編読みながら、そんな信仰の告白を一緒にしながら、ベッドの上ででも 信仰者としてその歩みを一歩一歩踏みしめておられる、そんな年姉妹の姿がすごく印象的に心に残っています。またこの休暇中、ハンナ姉妹とペイトン兄弟が滞在していた10週間のことも思い返したりもしました。またそこで行われた英会話クラスのことも、あれが大変だったな、これは良かったな、などなどといろいろと思い返したりもしました。また7月後半に今年も来てくださった J19 ベックチームの滞在中のことも思い返したりしました。そしてまた8月に入って行われた子ども集会の一泊キャンプのことも、ああこんなキャンプだったなって思い返したりもしました。ここで行われたベック再会の集いのビデオを私一生懸命まとめてみたり、また今年は初めてのチャレンジでした、郡山教会に行ってベックを行ったそのビデオを報告用にまとめてみたりしながら、いや確かにこのキャンプ忙しかったよなと、私は5日連続でいわきから郡山教会を往復して、なかなかハードなスケジュールだったけれども、でもそのビデオを眺めながら、あ、神様がそこで見せてくださった素晴らしい御業と祝福に改めて感動も覚えたのでした。神様からの祝福がとっても豊かでですね、ビデオを短くまとめるのは難しかったんですけれども、もしご興味ある方には報告としてそのビデオをお見せしますので、ぜひ声をおかけください。皆さん、私たちにとって神様がどんな時にも私たちと共にいてくださっているのだ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても神様が共におられるのだ、このことはどんなにか大きな励ましであり、私たちにとって力でしょうか。そしてその神様の大きな私たち一人一人に向けられている愛を、私たちが一人でも多くの人に伝える、そのために49回の英会話クラスを行って、ベックを行って、一泊キャンプを行って、いろんなことを通して私たちがこの地域の人々に、郡山の人々に語り続けることの大切さというものも改めて私は覚えさせられているんですね。今日のメッセージのタイトルは、聖書の言葉からそのまま語り続けなさいとつけました。神様は私たちに語り続けなさいと命じておられます。神様は私たちに福音を伝えるということの使命を委ねてくださっていて、私たちにも恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと励ましを与えてくださっているのではないでしょうか。さあ、私がメッセージを取り継がせていただくときは、この使徒の働きを続けて見ていますけれども、ちょっと間が空いてしまいましたが、前回の箇所皆さん覚えておられるでしょうか。前回は、地図を持っている方は聖書の地図ぜひ見ていただきたいんですが、マケドニア州からアカイア州、ギリシャの方に移動してきたのが前回の箇所でした。そしてアテネの町にパウロがいたときに、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた、そんなパウロ先生の姿を前回は確認したのでした。そして今日はその続き18章に入りまして、今日は18章の1節から4節は飛ばしてしまったんですけれども、パウロはアテネを今度は去ってコリントという町にやってきたのでした。皆さん、コリントという町の名前を聞いてすぐにピンとくる方多いのではないでしょうか。やがてこのコリントの町に教会ができて、パウロ先生はその教会に宛てて手紙を書いていますね。私たちが持っているこの聖書には、その手紙がコリント人への手紙第1、そしてコリント人への手紙第2として加えられています。じゃあこのコリントの町はどのような町だったかというと、ちょっと難しい説明になってしまいますが、アカイア州というギリシャの州都、都でした。前回見たアテネは文化遺産で持っていましたけれども、コリントは州都、都でしたから、ギリシャにおける重要な商業都市で、お金持ちの町で、東西を結ぶ貿易の中継地でした。豊かな町でしたけれども、風紀がとっても乱れている、そんな町で、コリント風に振る舞うっていう言葉が当時あったようですね。コリント風に振る舞う、それは不貧困な行いをするという意味を示すほどになっていたと。 それがコリント教会の中にまで及んでいたので、後にパウロは手紙の中で、あなた方の教会の中に不貧困があることを聞いていますよと書き留めていたわけですね。さあ、そんなコリントの町にパウロはアテネから移動をしてきました。このコリントの町でパウロは、それでは今日は最初にちょっと大きく飛んで、今日の最後になりますが、11節からまずご一緒に読んでみましょうか。11節をご一緒に読んでみましょう。はい。そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。そうなんです。なんとパウロはこのコリントの町にやってきて、ちょっと見言葉伝えてすぐにまた別のところに移動していったわけではなく、1年6ヶ月もの間じっくりと腰を据えて神様の御言葉を教え続けた。これが今日の箇所の最後なんですね。一つの町に1年6ヶ月もの間、こんなにも長い間滞在するというのは、これまでのパウロ先生の伝道旅行の中ではなかったことなんです。なぜパウロはこのコリントの町で1年半もの間語り続けたのでしょうか。なぜパウロは1年半もの間ここで語り続けることができたのでしょうか。それはまず第一に、福音を伝えることに共に携わる存在があったからです。パウロがここで1年半もの間語り続けることができたのは、福音を伝えることに共に携わってくれる存在がパウロにあったからなんですね。パウロ先生にとって自分のために祈ってくれている存在がある、自分の働きを助けて、そして共に宣教に携わる仲間の存在は、どんなに大きな支えであり励ましであったことでしょうか。今日は1節から4節を飛ばしてしまいましたけれども、アテネからコリントの町にやってきたパウロは、まずは今日読みませんでしたが、2節のところにあるように、アキラとプリスキラという夫婦に出会ったんですね。彼らはこの後パウロと一緒に伝道旅行に出かけていくような、もう道路者となっていくんですけれども、天幕作りを職業とする夫婦で、パウロも同業者であったことから、まずはコリントの町ではそのお家に住んで一緒に仕事をするようになったのでした。ですからパウロ先生は平日は生計を立てるために天幕作りの仕事をして、そして安息日ごとに街道に入っていってユダヤ人やギリシャ人に伝道する、そういうスタートをコリントの町で切ったわけです。やがてしばらく離れ離れになっていたシラスとテモテがコリントの町で合流しました。じゃあ今日の箇所に入って、5節をご一緒に読みましょうか。今日の箇所の5節を読みましょう。はい。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに証しした。皆さん振り返れば、マケドニアのベレアという町で伝道をしていた時に、やっぱりその町でもユダヤ人から妬まれて迫害を受けて、それ以来パウロ先生が先に逃げてくださいと離れ離れになっていたシラスとテモテが、コリントにいるパウロのもとにやってきました。それからはこの5節にあるように、パウロは平日の仕事を辞めて御言葉を語ることに専念して、イエス様こそが約束のメシア、旧約聖書から予言されている約束のメシア、キリストがイエス様なんだということをユダヤ人たちに大いに証しするようになっていったのでした。皆さん、なぜパウロが伝道の働きに専念することができるようになったのか。その理由が後にパウロがコリントの人々に宛てて書いた手紙の中にありますから、引用箇所の丸一番、第二コリントの11章9節読んでみましょうか。引用箇所の丸一番に第二コリントの11章9節をご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方のところにいて困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。私は何であれあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。そうなんです。つまりマケドニアからしばらくぶりにやってきたシラスとテモテが、 パウロ先生の平日仕事をしなくてもいいように欠乏を十分に補う献金を持ってきてくれたんです。もっと具体的に説明するならば、引用箇所の丸2番にフィリピの4章15節挙げていますから、フィリピ人にフィリピの教会に宛てて書いた手紙4章15節もご一緒に読んでみましょう、はい、フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。パウロがマケドニア州を出てアカイア州に入り、アテネやコリントで伝道をスタートした時に、そのパウロの働きに関わってくれた教会、パウロを支えてパウロを経済的にも助けてくれた教会、パウロが伝道に専念できるようにしてくれた教会、それはここにはっきりと書いているようにフィリピ教会の存在だったのでした。そのフィリピの教会にパウロは感謝を述べていますから、引用箇所の丸3番フィリピの1章5節もご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。そうなんです、パウロにとってフィリピ教会はまさに福音を伝えることに共に携わってくれた、福音を伝えることにあの時もこの時も一緒に携わってきた同労者だったのではないでしょうか。イエス様が約束のメシアであり救い主キリストであるという福音の恵みを受けたフィリピ教会は、受けて終わり、受けてめでたしめでたしではなくって、今度はその福音をさらに多くの人々に伝えることにも共に携わるものへと成長させられていったのではないでしょうか。さあ皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちも考えれば不思議なことだと思います。どのようにして私たちは福音の恵みを受けたでしょうか。ある人を通してかもしれない、いろんな状況を通してかもしれない、もう何十年も前の人もいれば数年前の人もいるでしょう。しかし私たちも福音の恵みを受けたものとして、それで終わり、それでめでたしめでたしなのではなくって、これからも語り続けるものとして、今度は福音を伝えることに共に携わるものへと私たちもさらに成長させられてまいりたいと思うんですね。最初にも言いましたけれども、この夏私たちは初めてのチャレンジとして、これまで7年間この福島第一で行ってきた夏のバイブルイングリッシュフォーキッズ、ベックベックって呼んでいますけれども、そのキャンプを今年は郡山教会で行いました。まあ、振り返れば震災後のバタバタでなかなか私自身も子どもたちへの働き、子どもたちへのフォローができなくてもどかしく思っていましたけれども、また全く見ず知らずの町にやってきた私たちがこのいわきの地に根出すためにも、まあ、台風のように感じたかもしれませんけれども、7年間キャンプを丸ごと持ってアメリカから来てくれたベックチームの存在は私たちに与えられた宝物だと思います。またベックだけでなく、私たちがこの震災後に受けてきたものは本当にどれだけ多く、またどれだけ大きく恵み豊かなものだったでしょうか。そんなことを振り返りながら、この夏は私たちはじゃあ受ける教会から、今度は受けるだけじゃなくて分け与えることのできる教会にできる範囲でステップアップしていこうとチャレンジをして、そして教会の皆さんに祈っていただいて派遣していただいて、郡山教会の宣教の働きに共に携わるためにチームを作って出かけてくることができました、まあ、小さな働きだったかもしれませんけれども、これは私たちにとって大きな一歩となったんじゃないかと私は感じたんですね。何よりも一緒に福音を伝えることに共に携わった若者たちから、まずは自分自身がこれから礼拝を大切にするようにしたいという言葉を聞くことができたり、また今回福音を広げる宣教の技に共に関わることができて感謝だったというような言葉を聞くことができたのは、ああ本当にこれは感謝なことだなと思いました。さあ私たちも語り続けることができるでしょうか。それは何も神様は無理やり私たちに何もとにかく語り続けろって言ってるんじゃないんです。私たちが福音の恵みを受けるために、どれだけ多くの涙が流されて、 どれだけ多くの犠牲が払われてきたことか、そこにどれほどの神様の熱い眼差し、大きな愛があったことか、私たち自身が今一度福音の恵みを受けたものとして、今度はさらに福音を伝えることに共に携わるものに私たちもされてまいりたいと思うんですね。さあ、パウロが語り続けることができた理由、そこにはパウロが一人だったんじゃない、パウロには共に福音を伝えることに携わる者の存在がありました。そしてさらに続けて今日の箇所を読んでいくならば、何よりもそこに福音を伝え続けていくために、語り続けるために主の励ましがあった、主の励ましがあったからではないでしょうか。じゃあ今日の箇所の5節に戻っていただいて、御言葉を語ることに専念し、イエス様が約束のメシア、キリストであるということをユダヤ人たちに証ししたパウロでしたけれども、やはりここでもユダヤ人たちの反発、反抗に遭うのでした。じゃあ次の6節をご一緒に読んでみましょう。はい。しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払って言った。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。これまでもそうでした。パウロがあちこちの町を伝道旅行の中で訪れていくときに、パウロはまずはどこの町でもユダヤ人の街道に出かけていって、イエス様が旧約聖書に約束されている救い主、キリストであるということを証ししました。でもどこの町でも大抵はユダヤ人たちはそれを受け入れなくって、かえって反抗して、口汚く罵って、そしてパウロたちを迫害する町もこれまで多くありました。そしてパウロは今度は異邦人へと福音を伝えていく。今回もそのように、ここでパウロは今から私は異邦人のところに行くと宣言し、街道を去っていったのでした。じゃあ次の7節もご一緒に読んでみましょう。はい。そしてそこを去ってティティオ・ユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道を去り、神様の導きによってパウロは街道の隣にあった神を敬う人、ティティオ・ユストの家に行きました。そこでこのティティオ・ユストもきっとイエス様を救い主として信じたでしょう。そしてさらにそこでたくさんの実を結んでいくわけですね。8節もご一緒に読んでみましょう。はい。街道司クリスポは家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。そうなんです。街道司クリスポは家族全員と共にイエス様を信じたんだと。そしてさらに多くのコリント人も福音を聞いてイエス様を信じて、バプテスマに次々に導かれていったのでした。皆さん、これだけ読むと大成功を収めているように見えます。順風満帆のように思えるパウロの活動です。そんなパウロにある夜、主の幻による励ましがあったのでした。じゃあ次の9節をご一緒に読みましょう。はい。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。主が恐れないでと励ますからには、パウロは何かを恐れかけていたのではないでしょうか。主が幻の中でパウロよ、語り続けなさい、黙ってはいけないと言うからには、パウロはこの時語ることをやめて黙りかけていたのではないでしょうか。大成功を収めて順風満帆の時にこそ恐れるって、もしかしたらあるかもしれないですね。旧約聖書に出てくる大預言者のエリアという預言者がいました。彼はバールの預言者相手に450人の預言者を相手にして一人で大勝利を収めました。そんな偉大な人物エリアも大勝利を収めた直後、順風満帆のその真っ只中にあって、かえって一人の女性イゼベルを恐れて自分の命を取ってくださいと神様に願うほどになりました。そんなことを覚えておられますか。エリアもそしてパウロも人間ですから、かえって成功して、かえって余裕ができて名声を博した時にこそ何か不安になること、 不安に陥って恐れを抱くこと、私はこのままで大丈夫なんだろうか、もしかしたら何かあるんじゃないか、そんな状況だったのではないでしょうか。そしてまたこれほどの活躍と成功とが見られるだけに、反抗して決裂したユダヤ人たちがまた迫害しにやってくるんじゃないだろうかという恐れもやっぱりあったのではないでしょうか。だってパウロ先生、かつては周りの人から妬まれて死んだと思われるほどに石で打たれたこともある、そんな先生です。また多くの迫害にあって町から町へと夜な夜な逃げて回ったこともありました。やっぱりそんな恐れや黙りたくなる思いがこの時あってもしょうがないのではないでしょうか。しかしそんな時だからこそ主は幻によってパウロに語りかけられたんです。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない。さらに10節も読んでみましょうか。10節の語りかけも読みましょう、はい。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。この9節10節の主の励まし、いかがでしょうか。恐れるなと、恐れないでと主は励まされます。なぜですか。それは私があなたと共にいるから。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。それが私の約束だから、だから恐れないでと主はパウロに言われたのではないでしょうか。福音を語り続ける者と主ご自身が共にいてくださいます。神様の証人として、神様を主と告白して歩み続ける者に主が共にいてくださいます。これ以上の私たちへの励ましはないのではないでしょうか。以前にも確認しましたけれども、確かに復活されたイエス様ご自身も弟子たちに全世界に出て行きなさいという宣教の使命を与えて、その流れの中で約束したんですよね。引用箇所の丸4番にマタイの28章19節20節挙げていますから、イエス様が弟子たちに語られた大宣教命令、28章の19、20もご一緒に読んでみましょう、はい。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は弟子たちに全世界に出て行ってあらゆる国の人々に福音を伝え、弟子としなさい、バプテスマを授け、教えなさいと使命を与えられました。そして語り続ける者にイエス様は約束されたのではないでしょうか。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いかがでしょう。イエス様はいつも福音を伝える者と共にいてくださる、神様を主と告白し続ける者と一緒にいてくださる、これほどの力強い励ましはないと思いますね。さらに今日の箇所の10節に戻っていただくと、そこにあるように、ここで主はパウロに、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいないとも約束されました。パウロはこの約束のゆえにコリントの町で1年半もの間腰を据えて神様の言葉を語り続けることができたのではないでしょうか。事実、今日は読みませんでしたけれども、今日の箇所の続き12節からのところでパウロはやっぱりここでもユダヤ人たちに妬まれて法廷に引いていかれてしまったんです。またも迫害の始まりかと思いきや、そこの法廷で訴えられた地方総督のガリオはそのユダヤ人たちの訴えを、それ私に関係ないって却下して取り合わなかったんですね。皆さん、歴史をも支配される神様の見えざる介入がそこにあったんです。パウロは約束の通りに危害を加えられることがこのコリントの町でなかったんです。なんという神様の不思議な介入、そして確かな約束でしょうか。私は CB ジャパンの主事という立場に置かれていますけれども、保守バプテスト同盟の関係する宣教師が世界各地に今も使わされています。南米にもいたり、アフリカにもいたり、アジア各地にもいます。入ってくるいろんな情報を見聞きして報告を受けるときに、いや大変な中で働いておられるな、本当に祈りが必要だな と思うことが多々あります。しかしそれと同時に報告を受けるときに福音を伝える宣教師の先生方と、ああ確かにイエス様が共にいてくださって、先生方お一人お一人を確かに守り支え、そして用いてくださっているということにいつも感動を覚えるんです。皆さんいかがでしょうか。イエス様が私たちと世の終わりまで共におられます。そして私たちを守り私たちを用いてくださるお方、それはイエス様ご自身です。ですから私たちも恐れないで語り続けるものでありたいと思います。そしてまた恐れかけていた、黙りかけていたパウロに、やはりこの10節でイエス様は言われていますよね。この町には私の民がたくさんいるのだから、この町には私の民がたくさんいるのだから、だから語り続けなさい、黙ってはいけない。パウロはその主の言葉を聞いて、この言葉を握りしめて1年半もの間腰を据えて、ここにいる主の民に私が神様の言葉を伝えなければ、福音を語り続けたのではないでしょうか。主のこの約束はコリントの町にキリストの羊たちがパウロたちの目に見えないところにまだまだたくさんいるんだよということを約束しておられます。イエス様も以前から弟子たちに言っておられましたね。引用箇所の丸5番にヨハネの福音書の10章16節挙げていますから、ヨハネ10章16節もご一緒に読んでみましょう、はい、私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。人の目に見えもしない時からイエス様はユダヤ人の囲いの外にいる羊たちをも見ておられたんです。そしてその羊たちを私は導かなければならないんだという使命も自覚しておられたんです。ですからパウロたちが今この時コリントの町で異邦人の方に出ていくと言って多くの人々を導いているのは、このイエス様の使命の一端なんですね。そしてまたイエス様はその羊たちは私の声に聞き従うと言っておられるように、今この時コリントの人々が次々とイエス様を信じ声に聞き従いバプテスマに導かれているのは他でもないその現れなんです。ですから恐れかけて黙りかけていたパウロは、主がこの町には私の民がいると言っておられ、主ご自身が羊たちを知っているのだから、そしてその数が少しだよじゃなくて、主は私の民がたくさんいるのだからと言ってくださっているのだからと勇気を持って語り続けていったのではないでしょうか。先ほど言ったエリア、大預言者エリアがかつてイゼベルを恐れた時にも、神様の励ましはバールに膝をかがめない7000人もの人がいるよ、私の民がまだまだたくさんいるよと励まされて、エリアはその励ましを背に受け再び立ち上がっていったのでした。先日郡山教会の牧師先生がベックを終えて訪ねてきてくださって、その時集まることができたベックのスタッフの方々と感謝会の時を持ちました。その時にその先生が言ってくださったんですね。今回のベックチームの働きを通して、また福島第一から来てくださった皆さんを通して、その子どもたちのキャンプにも、夜にやった若者の集会にも、そして日曜日のバイリンガルの礼拝にも初めての人が来てくれたんですよって、田舎町の丘の上の一番奥にある私たちの教会にとって初めての人が来るということは本当に驚くべきこと、すっごいことなんですと興奮気味に感動を持ってお話しくださいました。また私は昨日休暇の最終日に教会に来てみると、私宛ての手紙が1通届いていました。読んでみたら、その郡山教会のベックに参加した子どもとそのご両親からの感謝の手紙がわざわざここに送られてきていたのでした。私はそれを読んで本当に感激し、そして感謝しました。郡山教会があるあの町にも確かに主の民が、私の民がたくさんいるのだから、だから恐れないで、私があなたと共にいるのだから、だから恐れないで、黙らないで語り続けなさい、 そんな神様の御声を改めて聞いたように思いました。さあ、今日の箇所の9節10節の主の約束を覚えるときに、私たちはどうでしょうか。私たちも神様の眼差しを私たちの眼差しとして、この町には主の民がたくさんいるのだからと恐れずに黙らずに語り続けるものとされてまいりましょう。私が神学校に通っていた4年間のうち2年間は、今毎月ゴスペルの指導に来てくださっている竹下志津姉妹のお父様が牧師をしておられた教会に毎週2年間通って奉仕をしていたんですね。まあ、進学校に入る前はよくキャンプ場で静さんに会ってましたけれども、進学校に入ってからは静さんに会うことはほとんどなくって、でも代わりにと言ったらおかしいですけど、静さんのご両親と毎週会うようになって、そして毎週のようにご自宅に招いていただいてご飯をご馳走になったり、本当にお世話になったんです。その教会はどんな教会だったかというと、スタートしてまだ数年の開拓伝道中の教会でした。小さな一軒家を教会として礼拝を捧げて、ようやく土地を購入してやがて街道を建てようという、そんな貴重な期間にその教会に2年間集わせていただいていたんです。開拓中でしたから、私が新学生時代新学生とするしてする奉仕も毎週トラクトをいっぱい持って町の中に配りに行ったり、公園で遊んでいる子どもたちを集めて神様のお話をして公園伝道をしてみたり、まさに福音を伝えることに携わらせていただいていたんです。その教会には開拓伝道の当初からその教会の教会員の方が作ったテーマソングがあって、ことあるたびに歌っていました。それが今日の箇所のこの9節10節の御言葉の歌なんですね。この町には私の民がたくさんいるから、だから恐れないで語り続けよう。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。私があなたと共にいるからだ。その約束を握りしめて、その地で福音を伝え続けて、そして今は素敵な教会堂が建って、教会が建て上げられている。神様は本当に素晴らしいお方だなと思います。さあ、私たちもこれからもこの導かれた地にあって恐れずに語り続けてまいりたいと思うんです。この町には私の民がたくさんいるのだからという、その主の声に背中を押されて、世の光地の塩としての役割をここで果たしてまいりましょう。私たちが誰も自分で選んでここに来たんじゃない、誰も自分で選んでここに集ったんじゃない、主が私たちを導き、主が私たちを用いてくださるままに、私たちは主に従ってまいりたいと思います。それでは最後にもう一度この9節10節読んでお祈りをいたしましょう。9節10節ご一緒に読みましょう。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ている使徒の働き、パウロの第2回目の伝道旅行ももうすぐ終わろうとしています。今日はコリントの町に導かれ、そこで恐れがあったかもしれない、語ることをやめて黙ろうとしていたかもしれない、そんなパウロにあった神様からの励まし、そしてそれに応答して語り続けたパウロの姿、その背後にあって不思議な神様が、また真実の神様が その約束の通りに共におられ、危害を加える者はいないと、その約束の通りに導き、私の民がこの町にはたくさんいるのだから、その約束に背中を押されて語り続けた、そんなパウロの姿から私たちは今日何を思わされるでしょうか。パウロが福音を語り続けることのできたその背後には、共に福音を伝えることに携わったピリピ教会の姿がありました。私たちも福音を聞くことができたこの大きな大きな恵みを受けて終わりではなく、分け与えることのできる教会へとさらに成長してまいりましょう。私たちが福音を聞くことができたその背後に、どれだけ多くの涙が流され、多くの犠牲が払われ、多くの祈りが積まれていたことでしょうか。今私たちも神様のその恵みを今度は分け与えるものと成長させられてまいりましょう。しかし私たちにも時に恐れがあるでしょう。とても語り続けられなくて黙ってしまいそうになることもあるでしょう。そんな時は神様の励ましをしっかりと聞きましょう。福音を語り続ける者と主が共にいてくださいます。神様を主と告白し、主の証人として生きることを願う者と、主は必ず世の終わりまで共にいてくださいます。私が一緒だから誰もあなたに危害を加える者はいない。私たちもその約束を信じて主と共に歩み出してまいりましょう。そして主の眼差しを自分の眼差しとし、この町にいる主の民に私たちが神様の香りを放つものとして、神様に用いていただけるならば、なんという幸いでしょうか。今日神様は私たちにも、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるのだから、そのように励まし、またチャレンジを与えてくださっています。その御声を聞きながら、今日ここから小さな一歩を踏み出してまいりましょう。私たちは弱くて小さいけれども、私たちを用いてくださる神様が偉大なお方ですから、神様に用いられやすいものとして、この一週間の旅路へと神様と共に歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人が何者だからといって、こんなにも私たちを愛し、大切な一人子イエス様を十字架で身代わりとし、そしてその復活をもって私たちにも永遠の命を確かなものとしてお与えくださった、これは何というあなたからの大きな大きな恵みでしょうか。神様、あなたがこんなにも私たちを愛してくださっていること、 あなたが私たち一人一人の居場所であること、そのことを知らずに求めている方がこの町にはたくさんいることを知っています。神様、私たちに何ができるでしょうか。神様、あなたご自身がこの教会をここに導いてくださいました。あなたご自身がいろんなことをスタートさせ、いろんなことを用いてくださっています。神様、私たち自分の力では何もすることができませんけれども、私たちを用いてくださる神様を主と告白しながら、この年の後半も主と共に歩んでまいりますので、神様どうぞ私たちを用いてください。私たちがこの地に導かれた教会として、恐れないで、黙ってしまわないで、語り続けていくことができますように導いてください。神様、どうぞあなたご自身がこの教会の主ですから、ご自由にこの教会を持ち導いてくださいますようにお願いします。今日この場所からそれぞれの場所に使わされていくお一人お一人を神様が祝福し、あらゆる災いから守り、そして豊かに用いてくださいますようお願いします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。